皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第73回目。本日のゲストは先週の平松さんからのご紹介で、サポートメンバーの桑山さんをお招きしてお届けいたします。それでは桑山さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、先週の平松さんからのご紹介ということなんですけども、はい、平松さんから、桑山さんの方にメッセージが あります。今度また、甲州に行くので、いいお店をいっぱい開拓しておいてください。だそうです。
なるほどですね。
なんか、
治療ください。
甲州に平本さんなんか遊びに行ったって言ってましたけど。
あ、そうですね。割と最近ですね。ちょっと前に一回来てくれて、はいはいはい、3年前にも一回来たんだけど、まあ、久しぶりに来てくれて、まあ、声かけてくれて、ちょっと遊んでみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
うん、
何日ぐらい平松さん行ってたんですか、甲州は。
あ、平松さん自体何日来たんだろうな。多分2泊、3泊くらいだと思うんですけど、まあ僕があったのは1回だけかな、多分。
あ、そう、1日だけ。1日だけね。ああ、なるほど、なるほど。で、その時になんか、甲州の美味しいところ連れてったんですか。
あ、そうですね。まあなんか日本料理屋見たいっていうことだったんで、まあ美味しい日本料理屋に行ったり、まあその後ちょっとね、飲み屋さんに遊び行ってみたりとか。
なるほど。小山さんおすすめのところ。
そうですね。
なるほど、なるほど。はいはい。まあ、そんな小山さんですけども、今、物販の方のサポートメンバーとして、いろいろ、お手伝いいただいてるんですけど、小山さん、少し、自己紹介の方、よろしいでしょうか。
自己紹介。
はい。
あ、
改めまして。
フリーな自己紹介ですね、これ。はい、フリーな自己紹介、何を言ったらいいんだろうな、これ。ちょっとその流れを実は想定していなかったんですが。
そうなんですか。
ですね、何言うのか。ですね、ちょっとすでに僕何年前か忘れてしまったんですけど、うん、まあ、4、5年ぐらいなのかな、うん、なんか物販を始めた当初なんですけど、
はいはい、
エンドル、僕ちょうど始めた時にエンドル80円の時に、
はいはい、
輸入の物販っていうのに初めて出会って始めたんですよ、スタート切って。その当時、欧米ヤフオクっていうビジネスモデルで、
はいはいはい、
一番最初やり始めたんですけど、まあ、そんなのをやりつつ、なんか、なんやかんやとこう、半年一年ぐらいで、中国から仕入れるっていうビジネスモデルの方になんかしていって、まあ、だんだんとやりつつ、まあ、しまいには中国住んでもうすでに3年経っちゃったみたいな。
そうですよね。はいはいはい。で、今はその中国の広州というところに。
そうですね、中国の広州にもう3年ぐらい住んでます。
はいはいはいはい。で、今日は日本に帰ってきてっていう感じですか。
そうですね、ちょっと直近で これ言っていいのか分かんないんだけど、札幌の物販の、ミーティングがあって、はい、まあ、日本に帰ってきてたんで、
はいはいはい、
まあ、その直後なんで、まあ、まだ東京にいました的な状態ですね。
なるほど、なるほど。結構あれですか、甲州から中、あ、まあ、甲州というか中国、日本の行き来って頻繁にされてる感じなんですか。
いや、もう実はなんか住んでるって言ってるんですけど、うん、もう半々に近いぐらい東京には結構来てまして。
そうですよね、桑山さん結構日本でお会いしますもんね。
そうですね。まあ、菊池さんと会うときはね、もう、それこそ、やっぱ、合わせて帰ってきてるっていうのはあるんだけど。
あ、そういうことですね。
でも、やっぱり、まあ、それなりには結構帰ってきてますね。
これ、やっぱりあれですか、その、日本の、その、
はい、
お客さんっていうか、
て、
仕事があるからなんでしょうけども、
そうですね、お客さん関係であったりとか、その物販やってる、スタッフたちの、ミーティングだったりとか、もうちょっとあれだと、なんかその銀行とか経理関係全員の打ち合わせとか、そういうのがやっぱり僕しかできないよね、みたいなのがちょっとあるみたいな。
そこ結構大事ですよね、お金関係はね。そうなんです
よ、煩わしいんだけど結局やらなきゃいけないんで。
そうなんですよね、
遠隔にもちょっと限界があるよみたいな。
いや、ちょっとそこを任せられないですよね。
そうなんですよね。
確かにそうだよな。うちもちょっとまだ任せ、経理ちょっとうちいないんで。
あ、菊池さんがやってる感じですかね。
はい、私がやってます。
僕もそうなんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあもう月の半分、もう15日ぐらいは日本にいるみたいな感じですか。
そうですね、なんか1回あたりっていうか、結構ショートスパン、東京滞在ももうショートスパンでちょいちょい帰ってくるみたいな、そんな感じなんですよね。なんか 4,5 日ぐらいだけ帰ってきて、また3、4、5行って、ちょっとしたらまたなんか 3、4、5日ぐらい来るみたいな。
なるほどなるほど。まあ今の時期でも甲州暑いでしょ。
もうそうですね、とっくに暑くて、4月から11月ぐらいまでもうずっと暑いんですよ。
あ、そうですよね。
はい。
今、甲州何度ぐらいなんですか、今。
あ、でも、最高気温はこっち、東京とかとあんま変わんないんだけど、今33、4度ぐらいかな。
あ、そんなもんなんですね。
ええ。
あ、じゃあ、EU の方が暑いんすね、じゃあね。
あ、もう夏真っ盛りの本当の8月のクソ暑い時でもやっぱ37、8ぐらいがマックスですね。なのでなんか考えられないぐらい暑くなるわけじゃないけど。
あ、なるほど。
暑い時間はちょっと長いみたいな。
EU 40度超えますからね。
死にそうっすね。
でも EU ってこんな夏に EU 行くもんじゃねえなと思いましたけどね、前。
辛いっすね、それ本当に。
あ、そうなんですね。意外とそうでもないんですね。
そうなんです。なんか暑い期間が長いだけで、最高気温にはそこまでいかないですね。
なるほど、なるほど。そんな小山さんですけど、なんで、甲州に住もうと思われたんですか？
あ、毎回ある、よくある質問ですね、これね。
そう。
もともと僕、自分の物販の関係で、中国取引が大きくなってきて、それらをなんか、もっと効率よくこなすために、行こうかな、みたいな心情があったのと、あとですね、ちょっとその、行く手前の1年ですね、菊池さんもご一緒していただいてた、平原さんも一緒ですね、紹介してくれた、MBS だったじゃないですか。その MBS で、なんと、中国に住んでる人間が2人もおりまして。
はいはいはいはい。
はい。今回の紹介してくれた平松さん含めなんです。
そうですよね。はいはいはい。
で、なんか海外に住むっていうのも、意外と当たり前にそういう人もいるし、自分にもそういう選択肢あるんだなってひらめいて。
あ、MBS きっかけなんですか？じゃあ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。あそこで刺激を受けたんですね、小山さん。
そう、その刺激をもらってですね、見事に。しかもあの人たち別になんか海外住んでるからって言って、特別感もなんもなくのほほんとしてるじゃないですか。
確かにね。ほんと平松さんなんかほんと普通ですもんね。
そうそうそう。それを見てなんか、ああ、ちょっと自分もじゃあ、ね、もう5年10年後とかだとわかんないし、今だったら別にね、一人身で行ったっていいから行っちゃえ、みたいな感じで。行ったみたいな感じですね。
でもその、甲州っていうのはもう最初から決めてたんですか？
そうですね。
それはなぜですか？
今、甲州でって言いましたけど、なんか別に、甲州もしくは深センでもよかったんですよ。
なるほど。
はい、僕の中ではですね。なんでその、甲州とか深センなのかっていうと、なんか、物流の拠点がまず、なんか、関東って結構、関東省周り固まっていて、 まあ、例えばなんか、フェデックスだと、広州がハブだったりとか、
うんうんうん、
なんか DHL だったら、香港がハブだったりとか、うんうん、まあそういうのにちょっと優れているよね、というのとか、まあ、安い物流もたくさんあったし、あと、なんていうんですかね、僕、あんまり田舎得意じゃないんですよ。
そうなんだ。
だから EU とかって、
うんうん、まあ、田舎ですよね。
とてもじゃないけど、みたいな感じあって。
はいはい、
で、まあ、なんやかんや、こうね、僕、もともと東京の2年なんですけど、
うん、
まあ、なんかあんまり抵抗なく、
うんうん、
普通に過ごせる、かつ、まあ、お仕事的にも、立地いいよね、というのを考えると、
うん、
まあ、良質な工場とかたくさんあるよね、とか言うと、やっぱまあ、広州が一番、いいかなと思って、直通の空港もあるし、
はいはいはいはい、そうですね。
うん。で、なんか、誰も知り合いとかいないけど、広州にしようみたいな感じになったっていう。
そうなんだ。
うん。
でもまあ、住むまでには、結構だから、はい、まあ結構っていうか、あれですね、やっぱりその現地で、
はい、
その知ってる方っていうか、サポートしてくれる人がいないと、はい、できなかったんじゃないんですか？
そうですね。
はい、
まあ、その広州に行く前もですね、はい、前に、僕まあ、広州をもともと意識はしていたからなんですけど、
うん、
日本語ができる担当がいる物流会社を使い始めてたんですよ。
あ、もうすでに日本でビジネスやってる時に、そういうあれはあったんですね。コネクションあったんですね。
そう、取引先があって、で、まあ、僕が広州がいいと思ってたから広州で作ったんですけど、
うん、
で、まあ、月1か月1まではいかないかなぐらいでよく広州来るようにはなってたんですよ、出張で。
そうなんですね。
うん。そう、だから倉庫屋さんがちょっとね、知り合いがいたもんですから、まあ、そこを当てにしながら最初ちょっとずつみたいな感じで来たっていう。
じゃあもうすでにその、広州のイメージはもう入ってたんですね、小山さんの中で。
あ、そうですね。もう出張でよくよく来てて、まあなんとなく雰囲気分かっててっていうところで。
だったら全然全く知らない、土地とか田舎のね、地域に行くんよりはもう全然広州の方がいいみたいな。
そうですね、はい。そう、まあ分かってる土地だしみたいな。
他の選択肢はなかったんですね、じゃあもう。
他の選択肢、一応なんか、ちょろっとだけ、上海とかも考えたんですけど、上海も深圳もなんですけど、
先ほど深圳とは言ってましたもんね、そう。
はい。うん、まあ、まずなんか上海の場合は、確かに行くのは便利だけど、うん、なんか仕事につながるあれがあんまないよねって、なんか印象的にそう思っちゃったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
そこにいればそんなことないんだと思うんだけど、
うん、
なんとなく、そんなになんか、こう、貿易とか、
うん、
なんだろうな、製造業とかがあんま絡む場所でもないような印象がなんとなくあって、上海やめようって思ったり。あと、深圳はね、なんか、深圳はちょっと単純に空港がなくて、
はいはいはいはいはい、はい。
直行便で行く空港が当時なくて、で、香港から行くの、うわぁ、めんどくさいみたいな。
なるほど。
っていうのが大きかったかなっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
どうですか、桑山さん、広州に住んでみて。
あ、でも、やっぱり実際ベスポジだったですね。まあね、なんか、日本人もたくさんいるし、日本語通じるお店もたくさんあって、本当、便利に暮らせますね。まあ、中国第三の都市なんで、本当大都会だし。
大きいですよね、広州もね。
そうですね。
広州、私3回ぐらい行ったのかな ?3 回ぐらい行って。広州、ね、有名な広州広域会、
はいはいはいはい。
あれ3回ぐらいは行ったんですよ。前の、サラリーマンの時に。
あ、サラリーマンの時ですか？
サラリーマンの時に3回ぐらいは行ってんですよね、広州広域会。でもその、
そうなんですね。
独立してからは、実はないんですよ、広州。
あ、なるほど。
あ、だから1回行きました。1回行きましたね。
あ、そうなんですね。
はいはい、1回行きました。そうだそうだ。思い出した。
まあでも大変ですよね、あの展示会行くのって。結構
あの私はもう行きたくないです。あそっか、あの展示会はもういいかな。
まあちょっとね、巨大すぎるし。
そう、巨大すぎるんですよね、
まあ、すごい歩き疲れちゃうよね、
歩き疲れちゃうし、だから本当に目的持っていかないと何もその仕入れも、うん、取引もできないですもんね。
あ、そうですね。まあ本当その目的があって、なんかもうジャンルとか絞ってないと、ちょっと手が出ない感じはありますよね。うん、そうですね。本当にすごいボリュームなんで。
期間も長いじゃないですか。
ええ
ー。あれ、1期2期でやるのかな？
1期2期3期ありますね。
ああ。で、その期間によって、そのカテゴリーも全く違いますもんね。
出てる。あ、そうです、そうです。
ですよね。
はい。
うん。そうそうそうそう。だから、いや思い出すな、もう、一日歩き回って何にも、その、仕入れ先が見つからなかったという。見つけられなかったという。
そうですね、あそこで一日歩いて、結局身にならないと、どっと疲れちゃいますね。
そうそうそう。で、わざわざなんでここまで来て、うん、みたいなね。で、同じ商品たくさん出てますもんね、そして。
そうですね。
うん。
それはもう、
そうね、あれはちょっと疲れたな。桑山さんはでも、お客さんの方で、講習講義会とか案内するんですか？そういう機会はあったんですか？
まあ、結構何度もしたことありますけど、まあ、もう今だ、例えば今だったら、まあ、大体ちょっと断っちゃうというか、まあ、案内っていうか、アテンドが、としても、行ってきてくださいっていう感じかもしれないですけど。
なるほどね。まあ、そうだそうだ、その MBS のその日記の時にね、桑山さんとお会いした時は、その当時はまだ、まだ、なんていうんですか、アマゾン販売をメインでやられてたと思うんですけど、
はい、そうですね、はい。
あの頃は代行はやってなかったですよね。
MBS 入ったと、いや、多分ね、やってたと思うんですよね。
あ、やってたんですね。
なんかサービスとして、ちゃんと、何やってるかっていうと、そんな感じでもなかったような気がするんですけど、なんか人に頼まれて、やるベースでなんかちょいちょいやってたみたいな感じ。
ああ、なるほど。口コミぐらいで、はい、うん。
そうですね。なんかそんなだったような気がするっていうぐらいですけど。はいは
い、で、その1年後ぐらいに結構 大きくやられましたよね。
あ、代行ですか。
代行を。
あ、でもそんなにでもないような感じは
ある。あ、そうですか。
あ、まあでもどうなんだろうな。うん、なんか大々的に宣伝してとか、すごい人集めてとかって実際やったことなくて、
うん
うん、まあなんか、なんとなくみたいな感じだったかもしれないですけどね。
あ、なるほど。今はどうなんですか？その代行と、その自分の方の物販との、
はい、
その比率というか。
比率、まあ、何を持って、って比率化なんです。
まあ、売上規模感って言えばいいんですか？
ああ、売上規模感ですね。まあ、制作の方が大きいですね、そしたら。
ああ、お客さんの方の OEM っていうことですか、そうすると。
あ、そうですね、そうです、そうです、代行です。
なるほど、なるほど。
あ、で、ちなみになんかその、僕、一応販売やってるんですけど、うん、体の向きのほとんどは商品制作のところやってるんですよ。まあ、なんで使ってる時間も大体まあ、その代行っていう風な枠組みの方に、
あ、なるほど。
ほとんど体は向いてる感じがありますかね。
あ、なるほど。
はい。
代行、そっちの制作の方忙しいですか、小山さん。
いや、忙しくないですよ。
あ、忙しくないんだ。
あ、まあ、忙しい時もあるんだけど、うん、まあ、工場はいつも忙しいんですけどね。僕らで言うと、まあ、割かし余裕はいつも、作ってるような状態ではあるんですけど、なんかカツカツになっちゃうともう何もできなくなっちゃうんで、 なんていうんですかね、少し余裕残しながら考えられるようにしてるみたいなとこあるっちゃあるんで。
なるほど。その、制作の方の工場って、
はい、
何社か、こう、持たれてるんですか？結構。
まあ、自分で持ってる工場は一個もないんですけど、うん、まあ、取引先として成り立つ、まあ、太いところもある程度の数あるし、まあ、浅めなのも含めると、まあ、まあまああるような感じですかね。
それは何社とかって言える感じですか？
何社って言うとすごい難しいんですけどね。
うん、
まあ、とりあえず。
何工場って言えばいいのかな？
太い感じのものだと、うん、多分10から15ぐらいだと思うんですけど、浅い感じのだと、まあ何十社みたいな感じかな。100社とかはないと思うんですけど。
あ、うん、あ、じゃあ、まあ大体この、なんだろう、小山さん、こういう商品は作りたいんだけど、工場知ってますみたいなことを言うと、
はい。
ああ、甲州のこの辺ありますよみたいな。
まあそうです。だからまあ物にももちろんなんか物によるんだけど、うん、まあそれだったらまあそこかここに頼めばどっちかでいいかなとかっていうのはありますけど。
なるほど、なるほど。
うん。まああとはちょっと物によるっちゃうんですけどね。
なるほどね。はいはい。例えばその物販の会員さんの中で、小山さんこういう商品私作りたい、はい、OEM 作りたいと思ってるんですけど、相談乗ってもらえませんか、はい、って言ったら、相談乗ってもらえるんですか、はい、
相談くらいは乗ります
よ。相談。で、その後、まあ、ビジネスになるかならないかっていうのは判断して、みたいな。
そうですね。まあ、そうした方がやっぱお互いのためだとは思うんで。
あ、なるほど。
まあ、なんかね、せっかくなんか僕、こう言っていいのかな、うん、まあ、なんか僕が、うん、一生懸命こうね、お手伝いをして、うん、まあ、お互いにこう話し合いながら最高のものをリリースしにかかったとして、うん、その、なんていうんですか、マーケットで全然売れなさそうなものをリリースしても無意味じゃないですか。
まあね。
あ、それってお客さんもね、良くないし、うちも良くないで。
そうそうそうそうそう。
それだったらちょっと、お互い何も手をつけないで、いた方が幸せかなとかっていうのはやっぱ結構あるんで。
なるほど。でもそれって、どこで判断するんですか？熊が。
いや、僕って結構、まあこれはでもここ、1年1年半ぐらいかな、結構調べるんですよ、お客さんがやろうとしてることって。
おうおうおうおお、
まあ、マーケットも調べるし、
おうお
う、お客さんの望む形とか、あと、まあ、そのマーケットに対して、どんな角度でどんな風にリリースしていったら、いいのかなとかっていうの、まあ、もう考えるの好きだからなんですけど、まあ、考えるんですけど、で、まあ、その調べていろいろ見た範囲で考えてみて、いや、違うなと思ったら、まあ、ちょっとごめんなさいみたいなことは結構あるんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、それはネットで売るに関しては、うん、楽天とかアマゾンとかで言えば、まあ、なんとなく見えるものがあるという
感じ
です、うんうんうん、僕が全然理解できないようなことやってるようなお客さんたちの場合は、うん、まあ、あまり変なこと言わないですけど。
じゃあ、もう、相談の、まあ、相談、まあ、相談っていうか、そういう依頼が来たときには、ある程度その、はい、話し合いをして、うん、あ、これはいけるなとか、ビジネスになるなとか、ね、っていうんだったら、まあ、どうするみたいな。
そうですね、なんかその、なんだろうな、すごいわかりやすく言うと、
うん、
まあ、すごいちょっといやらしい言い方かもしれないですけど、うん、お金も、まあ、ビジネスになるかっていうと、結局お金になるかならないかだと思うんですけど。うんうんうん、お金になるかどうかっていう線引きと、うん、または僕がそれすごい面白そうだね、ぜひやりたいみたいに思うかどうか、このどちらかがないとちょっと難しいかなという感じですかね。
いや、 OEM 制作って結局 めんどくさいじゃないですか、桑山さん。
いや、そうなんですよ。で、実際大変なんですよ。結構
大変なんですよね。
うん、
そうそうそう。うちもね、結構自社商品作りましたけど、まあ大変ですわ。
はい、まあ右から左に流してうまくいくもんじゃないんで、やっぱ結構人間関係も重要だし、
う
ん、
そう、
うん、まあなんでなんかちょっとね、そんなにライトにやろうとしてもなっていうのはね、
そうですね。サンプル作る一つ、サンプル一つ作るだってね、はい、結構気使いますよね。
そうですね、本当に、うん、やっぱその工場も製造業なんで、なんか、結構日本のお客さんたちってなんか割と軽く見てるところ多いんですけど、やっぱ、ね、結局製造業は製造業のプライドとかもあるし、ね、まあそこで働く、
そう、
人間たちのこともあるんでね。
そう。まあね、やっぱりあと日本人独特、独自のね、その細かい部分もあるじゃないですか。
そうですね、はい。
そういうのもちょっと、こちらとしては分かってほしい部分でもあるし、あんまりそこを押し付けちゃうと、工場側でね、はい、もうやってくれなくなっちゃうし。
そうですね。
その辺どうなんですか、小山さんの中では、
はい。
どうなんだろう、やっぱり、その、クライアントさんから依頼を受けて、その辺のその、細かい、やりとりとかって、どういう感じで判断されてるんですか？
はい、なんて言ったんだろうな、まあ、まずはちょっとこれ、もう一回ですか、なんか、クライアントがどう判断して、その、お客さんに。
お客さん、まあ、クライアントって言って、まあ、お客さんの方ですかね。お客さんの方から、例えば、はい、結局日本人で細かいじゃないですか。ここの、例えばファスナーの色がこの色で、みたいな。この色の番号で、みたいな。でも出来上がってきたのはその番号が、そのサンプルの時はなかったから、
はい、
この色で代替えしたよ、みたいな感じで、まずサンプルが出てきて、でもお客さんとしては、いやいや、この色じゃないとダメなんだよ、みたいな。
はい。
まあ、例えばの話なんですけどね。
まあ、それ、まあ、例えばそういう話の時に、まあ、結局工場が、僕が見てる限りで、その工場が本当に釣りが大丈夫そうなのかどうかをまず考えるって話ありますね。
ああ、なるほど。
はい。その、例えば今の話だと、ファスナーところの、まあ、金属の部分が色が違ったとかだと、まあ、本当にサンプルでね、たまたまそうなんだけどっていう話で、釣りは大丈夫になるパターンとならないパターンあるじゃないですか。
あるある。
はい。なんで、まあそこは、もちろん始める前に裏取るんですけどね。
本制作
の前に、じゃあその、本ちゃんで入れるパーツちょっとね、サンプルで1個送ってちょうだいって確認するんですけど。
なるほど。
ですけど、まあ、ただそれはなんだろう、それ自体が最初にね、工場がやってきたこと自体、悪にならないパターンのが中国では多いんで、
はいはいはい、
まあ、お客さんの理解が得られるかも含め、まあ、工場が大丈夫そうかを考えてから、まあ、お客さんに、その、促すような感じですかね、ちょっとそれで進めてみましょうというか、どうするかみたいなのは。
あ、なるほどね。あ、ちゃんとじゃあ、もう、工場側のリサーチを済ませておいて、
そうですね。まあ、サプライヤーの、なんか雰囲気とか、感じとか、まあ、基本的にはほとんど、サプライヤーの、まあ、担当者とか、その、上司とかとは、ほとんど会うようにしてるんで、
なるほど。
なんとなく、人たちの雰囲気とか、あと工場の感じとかは、まあ、なんとなく、知ってる範囲でいろいろ取れる情報あるんでね、そこを考えながらやるんですけど。
なるほど。あ、じゃあ、まあ、比較的、まあ、桑山さんの中では自信を持って、こう、お客さんに、こう、提案するみたいな、はい、そんな感じですかね、じゃあね。
まあ、そういうパターンもあるし、まあ、そうじゃなくてね、まあ、まあ、途中でちょっとやめましょうかっていうパターンもある。
なるほど。あ、この工場ちょっとやばいんで、みたいな。
そうですね、そういうパターンもあるし、
あ、なるほどね。
あとは、なんだろうな、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、お客さんうるさいから、じゃあもう一回ね、サンプル取り直してやってみましょうかってなるパターンももちろんあるんですけど。
なるほど。
はい。
まあ、
ケースバイケースで、まあ、ね、フレキシブルに。
はい。なるほど。もう、そうすると大体その講習の、その地、はい、講習のその地区の中で、大体その、今、 さんにできている、
はい、
商品っていうのは作れちゃう感じなんですか、その今熊田さん甲州に住んでて、
そのまま甲州周りで大体完結させることはできるんですけど、うん、まあ、結局それがベストかというとまた別の問題になるので、まあなんだろうな、まあ、例えばなんですけど、うん、何しようかな。例えば、うん、あの、電子系ってなんか新鮮がいいって、そういう話じゃないですか。で、まあ、あの、まあ、それが全てではないんだけど、うん、まあ、おおむね当たっていて、
うんうんうん、
で、なんだろう、その、そういうのをやりたいときに、うんうん、まあ、わざわざ甲州の工場でやるよりかは、うん、新鮮の方で展示会にいつも出てるようなメーカーでやった方がいいパターンとかも、まあ、よくよくある。わざわざ甲州でやらなくてもみたいな。
うん
のとかはあるんで、まあ、あの、一応最適化はしますけど、うん、まあ、でも大体関東省内でやるようにはしてますね。僕らが操作できるんで。
なるほどね。
はい。
まあ、だから、その、今住んでる、その、地域の中で、まあ、なるべくその工場とか、そういう、コネクションというか、を、持っておきながら、情報を集めて。
そうですね。
なるほど。あの、東北の方とかは全然行かないんですか、じゃあ。
行った方がいいぐらい、すごく長く付き合ってる工場もあるんだけど、結局行ってないですね。向こうは、なんか3回ぐらいわざわざね、飛行機だいぶ遠いのに3回ぐらい会いに来てくれたりしてる。
そうです
よね。僕が行きたくなくて来てもらうだけですね。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。